皆さん、最近、金玉引っ張ってますかっていうね、話から今日入るんですけど、まあ女性のリスナーがいたらね、いや私金玉ないわよなんて話あるかもしんないんですけど、まあ大体がね、まあ 99% 男性リスナーでございますから、このラジオ。まあ大概金玉ついてると思うんですけど、まあ金玉引っ張ってるかっていうね、話なの。俺はね、ちょっと引っ張ってるのよ。最近。まあ、引っ張るっていう表現もあれなんだけど、別にね、手で金玉を持って引っ張ってるわけじゃないの。その、まあ、物理的に引っ張られた状況を作ってるって話なんだけど、これ何の話かっていうとですね、まあ、久しぶりにちょっとね、オナニーの話なんですけど、最近してないからね、なんかオナニーの話とかね。だから、まあ、最近のオナニー事情なんですけど、またちょっとね、VR エロ動画とかをね、少し最近見ているんですよ。で、VR のエロ動画ってさ、まあ、どういう風にね、そのオナニーするのが正しい形なのかっていうね、ことなんだけど、で、結局、まあ一番最適解は、仰向けになって、騎乗位の動画を見る。まあ、これが VR のたどり着くべき場所かなと思うの。ただ、その時点で、まあ、オナニーすると。その時って、結局、上向いてるからさ、なんだろう、その、まあ、手でね、まあ、コスコスするしかないわけですよ。でも、これってなんか、せっかく VR で、ね、騎乗位やっている、そういう状況をね、目の前にある中で、でも自分の右手は動いてるみたいな、これなんかちょっと寂しいものなんですよ。できたら、両手を離した状態で、まあ、行ければ一番いいよね。っていうところにたどり着きまして、まあ、昔私ありましたよ。両手を使わないオナニーね。覚醒っていうね、オナニーの向こう側みたいな話をしたことありますけど、でも、これを騎乗位でできないかと。仰向けの状態でできないかというところなんだよね。それで私、たまたまなんだけど、まあ、金玉だけにね、たまたまなんだけど、玉金を、太ももで挟んだのよ。わかりますか？例えば、まあ、やり方としてはですよ。仰向けになりますと。まあ、もちろんね、裸の状態で仰向けになりますと。そんで、足を上げますと。まあ、もも上げみたいな感じだよね。それをなんか足をどんどん上げてって、まあ、90度ぐらいまで上げますと。直角ですよ、体はね。で、その状態で、太ももを閉じますと。すると、その玉筋が、太ももの裏側に入りますと。で、その裏側に入った状態でそのまま足を下ろしますと。わかりますか？そうするとですね、筋玉が引っ張られた状態になるんですね。その手を使っていなくても金玉が引っ張られた状態になります。金玉が引っ張られた状態っていうのはどういうことかというと、ちょっと、チンコにテンションがかかってる状態なんだよね。で、これチンコにテンションがかかってる状態でどういうことかっていうと、ちょっとその状態で腰を上下に動かすと、若干なりとも、チンコに刺激が行くんだよね。ということは、あとは自分の頑張りで、射精まで持っていくことができる。と思うんですよ、私はね。で、まあ、私、この、まあ、騎乗位、ね、VR の状態は騎乗位。ね、画面越しは騎乗位になってますと。で、両手を使わないで、行きたいと。まあ、それの方法として、この、ね、仰向けでの金玉引っ張りオナニー。 これをちょっと、作り出しまして。で、この状態で、まあ、腰をね、上下にコスコスすると、手を使いませんよ。ね、金玉だけ引っ張った状態、太ももで。すると、ね、なんということでしょう。いけます。覚醒を超えた覚醒が起きましてですね。でもこれはちょっとね、難しい。正直、刺激が弱いので、いける人はいけるかもしんないけど、まあ、厳しいと思うんですよ。なので、ある程度、お膳立てはしてもいいと思います。自分である程度スコスコしてですね、で、ある程度気持ちを高めた上で、最後のフィニッシュとして、金玉引っ張りオナニー。これに移行するっていうのが、まあ最善なのかなと、思いますんで、まあ最近ちょっとオナニーね、飽きてきたなっていう人いると思います。まあ飽きるのかな、オナニーってね。俺もね、中学生ぐらいからね、ずっとやってますけど、40超えてもやってるわけだからさ、まあ飽きるとかそういうんじゃないと思うんだけど。ただまあなんかマンネリはあるわけだよね。少なくとも。なんかいつも同じオナニーしてんな、みたいな。まあそういう人いましたら、こういう新しいオナニーをちょっとすることでね、まあ生活もね、ちょっと色づくところあるでしょう。ね、いつもなんか、毎日同じオナニーしてんな、って。もう、ね、見える風景は全部灰色みたいになってる人いるわけでしょ。色づくから。仰向けで、玉金引っ張りながらオナニーしたら、ね、ちょっと、あ、世界が色づいて見えた、ってなるからさ。だ、そんなんで、まあ、まず VR ね。うん。まあ、これ大切だからね。VR の、でも別に高いの買わなくたっていいんだよ。そんなね、5万円とかする VR の機械買わなくていいの。その、スマホで見れるね、VR グラス。こういうのでいいんです。2000円ぐらいで買えます。2、3000円とかでね。で、スマホがあれば、それをね、使って VR 見れますから。で、それで、仰向けになって、ね。で、玉筋をね、太ももで挟んで、で、あともう、腰だけ動かせば、ね、両手を使わずにいけますから。そういうオナニーしてみるとね、ちょっと新しい、なんかが、何かがね、生まれるかもしれませんからね。まあ、そんなのをちょっと私はちょっと提案していきたい。まあ、そんな感じの、ちょっと今日始まりなんですけどもね。まあ、正直、ね、このラジオ、中高生に聞いてほしいというね、気持ちもあります。だから、なんか風俗に行ったとかね、そういう話だとさ、中高生わかんないじゃん。ね、体験もできないし。だけど今のオナニーだったらどうですか？金玉引っ張りオナニー。これだったら中高生明日からできるよ。むしろ今日からできるよね。全然いけますよ。でも気をつけてほしいのは、玉金挟んで、で、やるわけじゃん。そうするとさ、じゃあ、射精するときどうなんのって話だからね。仰向けで射精するわけだから自分に全部跳ね返ってきちゃうので、基本的には、なんかゴムとかをね、被せてあげて、それでやった方がいいと思うんですけど、中高生はゴム買えんからな。恥ずかしいし。俺も初めてゴム買ったときって、高校生なのよ。別に、それで買ったからってなんかやれたわけでも何でもないよ。ただ、その少しずつね、やっぱり大人の階段登るためにステップアップするにあたって、ゴムを買うっていう儀式があるんだよね。それは高校生だったね。うん。その後、ね、何年かしてから童貞は捨てるんだけど。っていうことだからさ。だからそういう意味ではちょっとゴムをね、買うってのは大変かもしれないけど、まあ今だったらね、アマゾンとかでも買えるでしょ。中高生って買えんのかな？その辺がちょっとわかんないよね。でも通販とかもできるわけだからね。で、通販で届いた荷物が、ねえ、これびっくり、親が見ちゃったとかね、ありそうで怖いよね。これ何買ったの？つって、うん。ちょっとなんか、絶縁体みたいな。電気通さないみたいな。ねえ、ワンピースコラボ、つって。ゴムゴムの実つってね、なる気がする。そういうごまかし方するような気もしますけど。 まあそんなんで、まあよかったらまあまあゴムした上で今のオナニーはねしていただくと、なんか暴発しないで済みますから、その辺もねなんかうまく使っていただけたらなと思ってね、新しいオナニーの提案でございました。いや、そんなね、オナニー提案から始まるラジオでございますけども、今日もいろいろとね話したいことありますんで、よかったら最後までね聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いやー、久しぶりにちょっとね、下ネタというかね、まあ、どしもネタだよね。まあ、正直。そんなさ、女性が関係する、女性関係ばかりがね、下ネタじゃないですよ。こうやってオナニーだって下ネタでございますから。だってね、まあ、どこを線引き、ね、まあ、下ネタっていう風に線引きするのかって言ったら、やはり、なんだろう、両親には聞かせられない話みたいな。っていうのはもう下ネタなんだよね。いや、もちろんオープンなね、ご家庭もあるでしょうよ。だけど、じゃあ例えば、もちろん俺がね、こうやって喋ってること。これを自分の親に喋るのももうしんどいですし、じゃあラジオ聞いてるね、リスナーの方。ね、リスナーの人が、じゃあこのラジオ最近聞いてるんだっつって今日の冒頭親に聞かせられるかっつって聞かせらんないじゃん。それがやっぱ下ネタなんだよね。だからまあ十分オナニーネタは下ネタかなと思うんだけどさ。でも別にね、一人完結だしさ、何にもねやましいこともないもんね。なんか自分の体の中から出てくるものだし、うん、何にも不思議でもないのに、世間はこういうことをなんかいかがわしいというわけだよね。よくわからない私はね。もう声を大にして言いたいね。本当にこんな健全なねことはないですから。そんなね、なんかセクハラだとかさ、ねそのなんか強制してそういう女性に対してどうこうどうこうとかさ、そういう話題がね昨今ありますけど。そうじゃないもん。オナニーは自己完結型なんだもん。こんなに平和的なことないんだからね。まあそういうのはね、誤解されてる気がしますけどもね。まあそんなね、オナニーから始まるこのラジオ、ね、童貞ネットアットネットラジでございますけども、ね、童貞っていう漢字を変えたのに、つい先日。ね、そのセックスしたことない男の童貞からね、道のりっていう、そのね、俺のこれからの人生のストーリーね、その道のりをね、お話ししていこうというね、風に変えたのに、結局元に戻るっていうね、内容がもう一緒っていう感じなんですけど、まあそれもね、またいいことでしょうということで。で、今週はですね、まあいろいろあるんですけども、まあ何から話そうかなんて話で、ただ、ちょっと多いのが、これから、こういうことしようかな、みたいな。話もちょこちょこあったりします。だから来週はね、結構、これやったよとかね、いう話も出てくるかなと思うんですけど、先にちょっとその話だけしとこうか。まあ予告だね。そういう意味ではね、来週の予告。ですね、来週なんですけど、久しぶりに婚活パーティーに行ってきます。もうさ、気がつけばさ、9月なのよ。今年も。9ヶ月ね、過ぎようとしてるわけですよ。早いもんでね。まあ、8ヶ月は終わったわけですよね。で、9ヶ月目入ったわけで。あと残り4ヶ月ないわけですよね、今年。で、私今年どうするのっていうね、目標があったんですけど、まあ、結婚すると。何の当てもないけども結婚するんだって言って、今年はいろいろとやってきました。 まあ何やったかっていうとね、まあそういう出会いに関することとかね、出会い系アプリもなんか有料登録したりとかさ、あとはまあ1対1のね婚活みたいなやつもいろいろ行きましたよ。だけどもちょっと違うと、私はここでは輝けないと。どこだったら輝けるんですかパルさんっていう話なんだけど、そう、私が輝けるのは婚活パーティーなんだよということを私思いまして、で、まあ、9月入ったしね、残り4ヶ月ラストスパート、まだわかんないからまだ年内結婚あるからね、スピード結婚、3ヶ月付き合って結婚なんてあるんだから、全然世間様では。だからあるよ俺もね、世間であることは俺にも起きるから全然あり得ると思うんでね。で、結局なんでじゃあ婚活パーティーなのって話なんだけど、まあ来週もすると思うんだけど、同じ話をさ、でもここでも言っときますけど、あの結局ね、マッチングアプリもその1対1の婚活も、まあ究極マッチングしないのよ。マッチングアプリなんだよ、マッチングしないってどういうことって話なんだけど、まあ、マッチングしないのよ。そのなんかちょっといいなって思って会いますみたいなのあるかもしんない。まあ俺はないんだけどね。まあそもそもそこでまずマッチングしませんと。で、1対1のその相席居酒屋みたいなね、ところも行くんだけど、その場で喋って、で次に繋がらないと。これは良くないんですよ。だからマッチングしないわけですよ、俺が今までやってたね、サービスは。だけど、婚活パーティー、こいつはマッチングするんですよ。まあもちろんしない時もあるんですが、あの、婚活パーティーって基本的に最後に、マッチングタイムみたいなのあるわけですよ。あの、自分が気になる相手の番号を書いて、相手も気になる番号を書いて、で、それで、ね、さあ、皆さん、ね、どの方が良かったでしょうかってね。じゃあ、これからマッチング、ね、しているかしてないか発表したいと思います、みたいな。で、ね、マッチングするっていうパターンがあるわけですよ。そういう、その確定で、マッチングを、まあ、しないかもしれないけども、その、マッチングする可能性のあるイベントが発生するんだよね、婚活パーティーって。ここが大切なのよ。なので、まあもちろんね、あの気に入った子がいなかったら、まあ番号書かないとかも全然あると思うんだけど、でもちょっとでも気に入った子がいたら番号書けばマッチングする可能性はあるということなので、そういうことなのよ。マッチングの可能性があるのよ、婚活パーティーには、最後にね。なので私は婚活パーティーに参加しようと思っております。来週土曜日、じゃあ来週っていうかもう今週だよ、今週末の土曜日に、もう予約入れました、久しぶりに。4,500円、まあ安いと思うよ。だって婚活パーティーで4500円でしょ。で、よく行く、その、1対1の相席居酒屋みたいなところは2100円とかだからね。あの、1回マッチングで。で、2回ね、マッチングさせたら4200円じゃない。だいたいそんぐらいかかるんだから。2回か3回ぐらいマッチングして終わるんだよ、その日は。で、特にその後発展もなしと。いう感じだから、であれば4500円で婚活パーティー行けるのは、まあまあリーズナブルな気はします。で、今回参加するところは、まあその辺の話は来週かな。どんな婚活パーティーに行ったんだなんて話はちょっと来週したいと思うんですけども。まあ、マッチングして、ね、もしかしたら連絡先交換して、で、いや実はちょっと食事行く予定とかもね、あるんだみたいなことを来週の放送で言うかもしれないからね。 まあ、ちょっと交互期待なんでございますけどもね。そんなわけで、最近ちょっとしてなかったね、コーナー、伴侶を求めて三千里、再開いたします。ねえ、なんとかね、あと4ヶ月で、伴侶。まあ、正直なところ言えばだよ。結婚はちょっと無理じゃん。ねえ、これ弱気になってるんじゃなくて、リアルに考えれば、まあ、1年以内に結婚もそもそも難しかったけど、それが4ヶ月以内に結婚に、ま、変わってるわけじゃん。何にも女性の影がない中で。それはもう無謀じゃんって思うんだよね。でも、彼女。付き合うってところであれば、それこそ、一日あれば付き合うところまで行けるじゃん。だから最後までそこは諦めないで行きたい。うん。まあでもあわよくばと思ってるよ、俺はね。まだね、結婚っていうのは。だけど、まあ現実的に言えば、まあ彼女を、やっぱ年内なんとか、どうにかして作るから。そうちょっとね、もう毎週婚活パーティー行く感じになるかもしれないけど、ちょっと頑張るからそこね。うん、ちょっと伴侶を求めて三千里ということで、やっていきたいと思ってます。またね、なんか、心が病んじゃったりとかしたらね、うん、ちょっと活動休止になるかもしれませんけども。まあ、なんとか、新しいね、うん、ちょっと、ことをね、していきたいなと思っておりますし。まあ、9月ということでね、まあ、季節の変わり目でね、夏から秋にです。切り替わるタイミングですから、ね、気持ちも一新してね、頑張っていきたいと思ってますんで。だまあ季節の変わり目はね、ちょっとメンタル来るのもあるからさ、まあこれをね、どう乗り越えるかもありますけども、まあそんな感じで、ね、来週は婚活パーティー行ってみたって話はちょっとできるかなと思うんでね、まあご期待いただきたいというところでございます。ね、まあ途中でね、婚活パーティー中にパズドラしちゃうとかね、そんなのもあるかもしれませんけどもね。それもわかんないもんね。それ始めたら、あれパズドラしてるんですかって言われて。私もパズドラしてるんですよ。って言うような女性がいるかもしんないからね。で、ね、ワンピースコラボ弾きましたつってね。ワンピースコラボ弾いても弾いても同じキャラしか出ないんですよ。つって私もつって。この間千住チャレンジやりましたつって。ちょっと、千住チャレンジちょっとやる暇なくて取れなかったんですよ。私もつって。あるかもしんないもんね。そんなのがあったら最高なんだけどな。パズドラの話ができる女性。ね、最高かなと思いますけどもね。ね、男にモテるよ、そんな女性いたらね。モテないかな、モテる気がするんだけどな。じゃ、もしさ、今ラジオ聞いてるね、女性リスナー。まあ、もうほぼチリみたいなねぐらいいないと思いますけども、もしいたらですよ。でモテないななんて言ってる女性がいたら、パズドラやったらいいよ。まあ、モンストとかでもいいかもしれないけどね。その男がやっているその携帯アプリのゲームをやったらモテるよね。本当に。まあそういうことだと思いますよ、私は。もうだから、ね、オタサーの姫になれるから。パズドラやったらね。うん、パズドラの姫になっちゃうから、本当に。いや、そのぐらい、ね、パワーあるかなと思うんでね。まあ、もしモテない女性いましたら、ね、パズドラやってみるのは、ね、おすすめかなと思いますけどもね。まあ、そんなお話でございまして、ね、ちょっと婚活頑張っていきたいと思っております。そして、婚活するにあたり、やっぱちょっと思うのは、またダイエットをね、少ししないといけないかなと思って。最近ちょっとまた食べ過ぎちゃってて、どのぐらい食べてるかっていうと、毎日晩ご飯で 1.5 合のお米を炊いてチャーハン作ってんだけど、それ毎晩食ってんだよね。太るよね、やっぱり。 1.5 合だもん。普通ご飯ってどんぐらい食べる？みんな茶碗一杯って、ねえ、0.5 合もないじゃん、茶碗一杯って多分。でもそれをさ、ま、ちょっと大盛りぐらいで 0.5 合だと思うよ。それを、その3倍食ってんだよ、チャーハンで。1.5 合。こいつはなかなか太りますぜっていうね、炭水化物。で、今体重測ると、63.5 ぐらいになってんね、今。 ここ一週間ぐらいで急に増えたのよね。やっぱちょっとね、米食いすぎなんだよなと思って。だから今週末の婚活パーティーまでは、少し、ダイエットしないとななんて思ってはいるんですけど、まあ、62キロ切るぐらいだとね、ちょっとシュッとした感じになるんで、まあ、そこぐらいまではなんとかね、落としたいなと思ってるんですが、ただもう、夏越えてね、秋になったので、まあ、スポーツの秋っていうところもあるんで、ただただダイエットするんじゃなくて、なんか軽い運動をしたいなと思ってて、なんか軽い運動、軽いスポーツしたいなと思って。まあ、食事制限もね、もちろん大切なんだけど、ちょっと体を動かして健康にもなりたい気持ちもあるんですよ、少しね。なんか、なんだろう、健康じゃないんだよ、今。多分。っていうのは、年齢的な肉体のね、衰えもあるんだろうけど、例えば、朝起きた時。どうですか皆さん、今、朝起きた時。例えば今日の朝とか。どんな目覚めでした？よく寝たなぁ、つって。すっきりした朝だなぁ、爽やかだなぁ、この朝は、つって。おはよう、つって。なる？ならないよね。ね、起きたばっかりなのに疲れてるっていう感じじゃない？俺はそうなんだけど。もう、起きた瞬間から疲れてんのよ。疲れが取れることがないわけ。これは、多分運動してないからってのもあるよなって思って。本当にここ最近、運動してないのよ。ちょっと異常なぐらい運動してないから、今まで生きてきた中で一番運動してないかもしんないね。一応なんだかんださ、自転車乗ったりとか、ね、たまーになんか深夜にマラソンしたりとか、そういうんでさ、たまーに俺は体動かしてたと思うのよ。卓球したりとか、ボーリングしたりとかね、なんかわかんないけどさ、ちょこちょこと運動したりとかしてたと思うんだけど、いや、ここ最近本当に体動かしてなくてさ、疲れたくないのよ。もう、シンプルに。日常でも朝起きた瞬間から疲れてるから、もうそれ以上疲れることをしたくないのよね。だからもう運動とかはもう全くしたくないわけ。なんだけど、軽くでも運動することにより、その運動することで疽れない体になり、なることで、おそらく朝の目覚めとかも良くなると思うんだよね。そうすると、ああ、よく寝たなーとか、気持ちのいい朝だなーとか、そういう風に変わっていくような気もするわけよ。だから少しね、まあダイエットも兼ねてなんか運動したいなっていうのもあるの。特になんか筋トレっていうよりはなんかスポーツの方がいいかなーと思うんだけど、何がいいんだろうね、スポーツね。自転車？自転車もまあありだね。せっかく自転車あるし、まあ、電動アシスト自転車もあるし、あとね、ロードレーサー、ロードバイクの方もあるから。もうロードバイクなんてもう、ほんと乗ってないもんね。2年ぐらい乗ってないんじゃない？下手したら。あ、乗ったかでも、1年ぐらい前には乗った気するんだけど、でも、もう1年以上乗ってないよ。多分。だから、自己負担だからなんかわかんないけどさ、任意で入る保険みたいなのはね、切れちゃってるもんね。自転車の電動アシスト自転車の方だけはその保険入ってるけど、ロードバイクの方はもう切れちゃってるからとっくに。だからその辺もね、取り直さないといけないんだけど、まあ自転車はいいかもな。結構ね、私まあ、都内でね、家系ラーメン食べに行ったりとかもするわけだから、なんかねえ、電車じゃなくて自転車で家系ラーメン食べ行くとか、そうすると運動にもなってて、だから家系ラーメン食ってる時点でね、ダイエットじゃねえじゃねえかってね、話なんだけど、いや、せめてものっていうね、家系ラーメン食った分のカロリーをまあ、スポーツで消費するというね、 ことでプラマイゼロにできればいいんじゃないかなと思うんですけど。まあ自転車は一つだね。でも他にももうちょっとなんかスポーツ、球技とかね。でもなんか集まんないとできないからな。一人でできるスポーツがいいけど。そのボーリングぐらいしかないよね。最近ボーリングやってないもんね。結構俺ね、ボーリング得意なんですけど、全くやってないね。もったいないなと思うもん。結構それなりなのよ。俺まあ、いろんなスポーツやってきたけど、多分今のところボーリングが一番そこそこできるんじゃないと思うんだよね。卓球とかよりも上手いもんね、多分ね。おそらく卓球はその地区予選3回戦とか4回戦とかそんなレベルなわけよ。だから別にうまくもないわけです、言うほどね。素人にはね負けないけど、だからまあ部内で1番2番とかっていうねレベルで、で大会になると緊張しちゃって全然勝てないみたいなねぐらいのレベルだけど、ボーリングはね、ある程度練習をまた集中してやれば、アベレージもね、普通に150、60とかね、出ると思うんで。150、60のアベレージってことは、普通にシンプルに一回ね、ボーリングに行きますと。で、5ゲームぐらいやりますと。そうすると、1ゲームぐらいは200点超えるとかね、いうぐらいなわけですよ。昔はそのぐらい行ってたもんね。一回まあね、一晩でって感じだけど、昔安いね、そのボーリング場があったのよ。潰れる寸前だったのかちょっとわかんないけど。1ゲーム100円でできるっていうボーリング場があって、で、それに通ってたんだよね。ずっと。半年ぐらい。で、それでめっちゃ上手くなって、で、そういうスコアが出るようになったんだよね。だから、一晩つってもね、夜行って、10時からかな、22時から安くなるんだよね。で、そこから、なんか、8ゲームぐらい投げてたんかな。で、その中でやっぱり200点がね、やっぱり、その1日の中で出たりとかするんだよね。とか、そんなね、感じでボーリングしてたからさ。もう一回ボーリングするのもいいんだけど、ボーリング高いんだよね。100円じゃできないもんね、1ゲームね。だからかなり安いところを探して、行く。とか。ね、ボーリングしたいな、つって。そう、女の子誘えばいいんかな。婚活パーティー行った時に。最近運動したいと思ってるんですよね、つって。なんか一緒にやりませんか、つって。何ができるんですか、つって。ボーリング、つって。マイボールありますつって。キモーつって。自分の、ボーリングのシューズもありますつって。プロテクターもありますつって。キモーつって。なる気しますけど。でもまあまあ、そんなんでちょっとね、何かしらスポーツしたいななんていう風な思いが、ね、若干ありますよというね。お話。ね。まあなんか、やりたいなってだけの話でね、やったよって話じゃないんだけど。まあ、そんなことを今ね、ちょっといろいろとね、思い描いておりますけどもね。だ女の子とできるスポーツがいいのかもね。でも、ボーリングって盛り上がんないんだよね。やっぱ、己との戦いだからさ。だからね、今のフォームちょっと違ったかなとかね。そういうのなっちゃうから。で、ウェーイってならないんだよ。ボーリングって意外と。真面目にやる人はね。だからなんか、女の子とできるスポーツ。今度聞いてみよう。ね。スポーツとかしますかつって。で、私こういうのやりますよ。つったら、あ、今度ご一緒してもいいですかつって。そういうところから、ね、入っていくのは一つだね。ちょっと今度ね、婚活パーティーで聞く内容、スポーツ。ね、これを入れていきたいと思います。まあ、そんな、ね、お話でございまして、で、なんか他に今日お話しすることあるかっていうとですね、いくらでもあるんですけど、じゃあちょっと、一個、ね、まあ、大きいっつったら大きい話なんですけど、私、まあ、ちょっと前とかにですね、このラジオで少しお話ししたんですけど、 ココナラっていうサービス、皆さんご存知ですかって話なんだけど、ココナラっていうサービスがありまして、これ何のサービスかっていうと、自分のなんか得意なことだったりとかっていうのを販売できるサービスなのね。だから、例えば、なんだろうな、自分はこういう知識がすごい多いですと。で、それに対して、なんかアドバイスとかできますとかね。あとは、ホームページ作るのがうまいですとか。だからそういうのをね、やりますよとか。なんかロゴマーク作るのが得意ですとか。ね、そういうの受けますよとか。そういうのが、まあそのオンライン上でね、やり取りができるという。まあそれがサービスでココナラっていうのがあるんですけど。で、私、このココナラっていうサービスを利用してですね、ちょっと YouTube の戦略を立てたいと。そういうふうにちょっと思っておりまして。で、結構前にかなりココナラでいろんな出品している人のね、情報を見て、なんかどんな人からね、YouTube の戦略についてアドバイスもらうのがいいのかななんていうのをね、思っていたの。で、そこで、まあいろんなのをね、ブックマークして、で、ものによってはね、そういう、あなたの YouTube チャンネルの戦略考えますみたいな。ので、5万円とかするのよ。結構するでしょ。5万円って。でも、もう的確に、あなたはこういう風にやったらいいんですよとか、そういう話がね、本当にもう、すごかったらさ、5万円なんて安いものじゃない？っていうのもあって、まあいろんなサービスを私はね、チェックしてたわけ。で、まあ結局やらなかったのよね。その時は。なんだけど、この度ですね、なんかその夏の終わりのタイミングでですね、夏の終わりのタイミングって夏のタイミングで、その、ちょっと期間限定で、安く、なんか、いろいろやりますよみたいな人がいて、で、もともとは1万円以上するそういう YouTube のコンサルっていうのかなをしますよって人がいるんだけど、まあ、結構多いのそういう人ってね、1万2万3万とか、まあ、さっき言ったように5万円とかぐらいお金を払ってでコンサルしますなんて人いるわけで、どんな人がコンサルしてくれるかっていうと、やっぱり YouTube に詳しい人。とか、あとはそういう YouTube チャンネルの構成作家してるとかね。あとはもう YouTube じゃなくて普通にテレビの構成作家してるとか。まあそういう人たちが、まあそういうのをね、受けますよなんてことをやってたりすることが多いの。で、今回、ほんとたまたまなんだよね。ここから、ここなら、ね、ここなら見たときに、なんか8月いっぱいはなんかちょっと安くしてますみたいな人がいて、その俺がチェックしてた人の中にね。で、その人の通常のプランっていうのはもう1万円以上するのよ。そういうコンサルのプランなんだけど、それがなんと期間限定で3000円ということだったんで、これはちょっとね、まあ、お試しっていう表現もあれだけど、ね、ぜひちょっと、うちの、ね、YouTube チャンネルをどうしたらいいのかと。ね、パルナイトはこれから YouTube でどうしていったらいいんだろうかと。いう話を聞きたいなと思って、1万円以上払って聞くのもさ、なかなかハードル高いけど、3000円だったらなと思って。ね、どういう結果になろうとも3000円だったらさ、まあなんかねえ、話のネタにもなるし、まあしょうがないかなとも思えるしね、まあと思いつつも、でもその人すごく評価が高い人で、なんか購入した人がね、評価とかできるのよ。で、コメントとかもつけられるんだけど、もう結構なんか親身になってね、いろいろとアドバイスいただきましてありがとうございますみたいなコメントがいっぱいついてて、なんか信頼できそうな人だなと思って、 で、その人にお願いをしてみました、今回。だから初めてちょっとココナラを使ってですね、私、YouTube チャンネルの方のね、アドバイスをもらうっていうことをしたんですけど、で、どんなことを、まあ、やっていくのかって話なんだけど、これは、あくまでも、なんだろうね、ここならに、誰でも見れるようなね、ページがあるわけですよ。そうやって商品売ってるっていうね、ページがあるわけ。だからここは、みんなが見れるところだから、多分喋っても、ね、いいと思うのよ。誰でも見れるところだから。ただ、これに対してサービスを買いました。じゃあ私こんな風なことをいろいろ聞きました。返ってくる答え。それが有料のものだから。それは、すいません。ね。あんま言えないんですけどもっていうことかなと思ってるんですけど。で、一応、まあどんなね、サービスなんですかなんていうところなんだけど、まあ YouTube のね、チャンネルコンサルをしますよっていうことで、で、いろんなね、ところで、その、まあ、チャンネルのね、解説から、収益化まで、ね、いろいろなチャンネルを育てたことがあります、という人がいらっしゃって。で、まあ、いろんなね、今抱えてる問題とか、そういうのがあれば、そういうのをね、まあ、詳しくね、ヒアリングして、で、こういう風にしたらいいですよってアドバイスを、行います、という感じ。まあ、よくある、ココナラである、YouTube のコンサルっていうのは、まあ、大体そんな感じなんだけど。で、私今回、ね、なんだろう、やっぱり、ね、私パルナイトって言います、って。ね、YouTube 伸びたいんです、跳ねたいんです。アドバイスくださいだけだとわけわかんないから。でもそれなりにね、どういう風にしたいんだっていう、ね、どういう目的があるんだと。いうのをお伝えしないとアドバイスのしようがないからさ。だから私がねどんな内容をねその人に送ったかっていう話なんだけど、まあ、これを聞いてみんなもねじゃあパルナイトにアドバイスしたいぞっていう人出てくるかもしんないけどね。まあ、そんなねちょっとコンサルタントにねなったつもりでちょっと聞いてもらえるとね面白いかもしれませんが、で私書いたのはね。まあ、はじめまして、ね、パル内藤と申しますと。とは書いてないけどもね、パル内藤なんて最初から言ったらね、こいつやべえ。ね、最初からパル内藤っていうなんか芸名で来てるぞ、つって。なっちゃうんで、普通にね、内藤と申します、つってね、真面目に行きましたけども。で、一応、どうしたいかっていう話なんだけど、まず、もう俺はこの YouTube っていうものを、もちろん YouTube で跳ねて、で YouTube で人気になって、で、ね、チャンネル登録者数増えたらそれは嬉しいんだけど、でもそうじゃなくて、YouTube の登録者を増やすことで、で、今やってるこのポッドキャスト。このポッドキャストのリスナー数を増やしたいわけよ。だから YouTube で集客して、で、それで、ポッドキャストに流したいわけ。本当はね。でもまあ、結果違くなってもいいよ。YouTube のが人気出て、ポッドキャストがね、そんなに人気じゃねえと。なったら、それ逆転現象起きるわけだから、そしたら YouTube 頑張ろうってなるかもしんないけど、現状は、YouTube で集客して、ポッドキャストに流したいという気持ちがあります。で、今は、ね、どういうジャンルの YouTube やってるかっていうと、こういう、ラジオ配信系 YouTuber ということで、何なんだっていうね、その〇〇系 YouTuber って言えないよなっていうところ。まあ、強いて言えば、ね、カップラーメン食べ食べ YouTuber なんだけども、まあ全くね、そんなの鳴かず飛ばずなんで、なんとも言えんよなっていうところを、まあ、こうやってね、なんか自分を紹介する文章を書きながらね、まあ、そうだよな、そうだよな、なんて思いながらさ、書いてさ。で、一応ね、今チャンネルは、こんな感じでね、作って、ね、運営してましたとかって話もね、つけまして。で、今は、 ね、週に1回、毎週月曜日ね、22時から、まあ、ラジオのね、ライブ配信を行って、で、それをアーカイブで残してますと。だから、基本的には生配信がメインで、で、普通の動画投稿っていうのは、まあ、ほぼしてないと。まあ、それこそ新しいチャンネルで言ったらさ、一回しかしてないからね、家系ラーメンのカップラーメン食べましたなんていうね、やつを先日あげたぐらいで、それまではね、新しいチャンネルでは動画なんて一回も上げてないんで。だから、まあ、そんなお話でさ、で、チャンネル登録者数とかもね、お伝えして。で、例えば、その、今までで一番ね、伸びた動画とかっていうのも、まあ、いろいろあると思うんだけど、まあ、新チャンネルだったらね、もちろんこの先日開けた家系ラーメンしかないからさ、家系ラーメンの動画が一番伸びましたって話なんだけど、旧チャンネル。ね、昔やってたパルナイトチャンネルの方では、何が一番伸びた動画かっていうと、意外とね、ベイプなんだよね。甘い煙を吐くだけのね、よくわかんないマシーン、ベイプ。これの、まあ、手軽に試せる、マイブルーっていうね、ベイプがあったんだけど。まあ、つい先日ね、マイブルーは終わってしまったんですが、この、マイブルーっていうやつを紹介した動画があるんだけど、これがね、一応再生数が現段階で 22,254 再生されてて、ただ、YouTube って、タバコとかって、その収益化しないんだよね。だまあまあ、チャンネル登録者的には増えるかもしれないけども、収益化はできない動画っていう。なんとも悩ましいところだったりはするんですけど、そんなんで一応まあ2万再生ぐらいしている動画はありますいう感じなわけだからね、ちょっとまあ現状どうなんだいっていうね、一番直近ではね、ラーメンの動画しか上げてないしっていうね話で、でメインでやってんのはね、ラジオのライブ配信と、うん、どうなっとるんだいって話ではあるんだけど、で、まあ、そんな私のね、ベースのお話をした上で、で、今回相談したいことなんですけど、チャンネル登録者数を1万人まで増やすためにはどうすればよいか、話を、ちょっと聞いてみました。いや、結局、1000人行くことでね、まず一つの、まあ、目標値にはなると思うんだけど、例えば1000人行くための戦略と1万人行くための戦略って俺多分違うと思うんだよね。多分根本的になんかやることっていうか目指すことが違うから、それこそだってね、300人目指します、500人目指しますっていう人がやることと、俺はね、10万人目指すんだって人がやることは一緒とは思えないんだよね。そのゼロからのスタートだとしてもね、どちらもね。それか、やっぱり300人、500人をやって、クリアしたら、次のためにまた動画を変えていくのか。ちょっとわかんない。その辺はちょっとよくわかんないんだけど。なので、1000人が目標ですとは言わずに、1万人が目標で、どうすればいいですかなんていうね、質問をして。こんな私ですけど、と。こんなチャンネルの運営してますけどね、こういうのはどうなんでしょうかっつって、で聞いたわけでね、一応そのただこの1万人増やす目的としては、さっき言った通りポッドキャストのリスナーを増やすために YouTube で1万人増やしたいと。でその中の何パーセントが聞いてくれるかわかんないけども、ね、新規でね聞いてくれる人がちょっとでも増えれば嬉しいな話なわけね。YouTube のチャンネルでファンになってもらって、あ、パルナイトって人面白いじゃんとかね、うん、動画見てみようってなった人が、あ、この人ラジオね、ポッドキャストもやってるんだと、ちょっと聞いてみようかなって思ってもらえたらいいなっていうのが、まあ本当は一番の YouTube やる意味ではあるんでね、っていうことなわけだよ。 で、できたら、さっきも言ったように、中高生の、ね、男子中高生に聞いてもらいたいってのもあるから。だから、男子中高生に受ける動画とか、っていうのも、考えなくちゃいけないな、ってのは思ってんだよね。っていう話を、ちょっとね、質問いたしまして。なかなかね、難しいお話かなと思う、だよね。だって、チャンネル登録者数、今のね、チャンネル登録者数なんて、本当にもう、超少ないわけですよ。その、人が、1万人にしたいです、とか言ってね、お話ししてるわけだからさ、なかなかだな。しかも、純粋に YouTube のチャンネル数を増やすんじゃなくて、そっから Podcast に流したいですとか言い始めてるから、なんかもう、壮大な、やる前から壮大なね、地図を広げちゃって、ねえ、そんなんできないっしょみたいなお話をしちゃってたんですけども、でもそんな話をね、一応しまして、せっかくだからね、自分の願望を全部伝えて、でそれでね、あの先日まあ、言ったところ、一応帰ってきまして、で帰ってきた内容はあのそんなにあの言えませんけどもね、ただなるほどな、というふうに、思いました、私は。結構的確なね、アドバイスをいただきまして、で、それをもとに、ちょっと、まあ、それをね、何度か読み直して、で、ああ、俺こういうふうにやっていった方がいいのかな、なんて、あとちょっとここの辺疑問だな、なんていうところもあったから、それをもう一回だけ質問して、それをちょっと今待ってる最中なんですけども、でもなんかね、一つこれ抜粋していいのかちょっとあれなんですけど、あの心に響いたというかね、なるほどなと腑に落ちたのは、メインのね、そのポッドキャストのために YouTube をやるっていうことですがね、それであればメインと同じことをやっていてもダメですよと。そうだなってね。だから、ラジオのリスナーを増やしたいのに、YouTube でもラジオやってたんじゃ、それは増えないよと。いう話なんだよね。ごもっともと。で、新しいリスナー層を増やすんであれば、ね、そうやって何か引きになる動画とかをね、やっぱやってって、でその上で、でそっから興味持ってくれた人が、パルナイトに興味持ってくれた人が、いうあのラジオをね、何パーセントの人が聞いてくれるという図式に持ってかないとやっぱりいけないと思うので、そういう意味では、うん、ラジオのためにやってるんであればラジオをやるべきではないという、ちょっとね、哲学的な話になっちゃいますけど、なるほどなと思う。だから、やっぱ YouTube は YouTube でね、ちゃんと、その、動画として成立するものをやんないといけないんだな、ってことは考えます。考えないといけないんだな、って思って。でもそれにあたって、俺別にさ、〇〇系 YouTuber ってわけでもないじゃない。言ったらもう日常系 YouTuber なわけよね。今話題のものだったりとか、そういうのをさ、取り上げる、ものじゃない。例えば新しい商品が発売されたからその商品買ってきてね、食べてみたとかさ、こういうサービスが始まったからそれやってみたとかさ、なんかそういうね、ものだったりとか、ちょっと話題のゲームがあるからちょっとゲーム実況してみたとかね、まあそんな話題のものやったことないんですけどね、あの釣りのゲームしかやったことないんですけど私ね、あと卓球のゲームしかしたことないんですけども、とかね、パズドラやってみたりとか、そういうなんかもう、バラッバラなんだよね、やってることが。なので、どうするかっていうね、話で、〇〇系 YouTuber として、やっぱ一つね、確立してやんないといけないよなーっていうところなんだけど、まあ、それが分かりゃ苦労しないよと。話ではあるんで、まあどうしたもんかいのなんてね、思ったりはしてるんですけどもね。まあ、そんなのもいろいろアドバイスをね、お聞きして、 これからの方向性をね、ちょっと決めていきたいな、という感じなので、一回ね、昔はありましたよ、その、やっぱ、千人の道も一歩からっていうね、コーナー作って、YouTube でね、千人登録者をね、目指して頑張るっていう企画してましたけども、改めて、新、千人の道も一歩から、これをちょっとね、これからやっていきたい。やっぱ、なんとかね、今の、じゃあ、チャンネル登録者数言いましょうか。ね、超少ない登録者数を。新チャンネルはですね、145人とかですよ。ね、少ないんですよ、ね。でも、言ったらですよ、この YouTube ライブしかしてないわけ。普通の動画を上げてないわけよ。それで145人いるわけ。それはそれでありがたいよね、すごくね。少ないとはいえ。少ないっつったってさ、ね、学校のクラスが30人だ、40人だっていうさ、クラスだったらさ、一学年分ぐらいはいるわけじゃん。まあ、下手したら二学年分ぐらいいるわけよ。140人ぐらいしたらね、そんないねえか。ね。ちょっと、ね、あれだったけど、まあ、一学年分ぐらいいるわけですよ。35人ぐらいのクラスが4つあったとしたらね、4、5の2、そうだよ、140人とかだからね、1学年分ぐらいはいると。学校の。まあ、結構な人数ですよ、体育館に集まったら。だからそれは、すごくありがたいんですが、やっぱりね、こっから1000人、1万人、10万人と目指すであればね、まあ、ここでとどまっていてはいけないわけですからね。まあ、ちょっと私も、なんか丸々系 YouTuber としてなんか確立して、で、ここから、1000人、ちょっと目指したいと、いうところなんでね。まあ、これどうなるんでしょうかって話なんだけど、まあちょっと頑張って、ね、これからちょっと動画の方もアップしていきたいなと思っておりますんで、まあどんな動画がいいんだろうかとね、パル内藤に会う動画は何なのかって。でもそういうこと言うと、絶対言ってくるのよ。リスナーの中でね、パルさんは、底辺系 YouTuber なんてどうですかって言ってくるような人がいるんだけど。もう、俺、自分が底辺だなんて言ったことないんだよね。もちろん、そのね、周りのね、同年代に比べたら、年収とかは少ないですよ。だけど、別にね、年収少ない分、じゃあ何が劣ってるのっていう話でもあるし、じゃあそれ以上に、じゃあ年収高い人よりも、じゃあなんか、よりね、楽しんでることとかってあるのとかさ、そういうのを考えれば別に、底辺って、ね、何をもとに底辺だって話でもあるから。個人的には、やっぱりね、こんなおじさんになっても、毎日楽しく生きてるよ、ということなわけだ、あってさ、このラジオ自体もね。だから、まあ自分で底辺っていう分にはいいけど、人に底辺って言われるようなことでもないし。で、ね、そのなんかじゃあ、俺よりもね、上だって思ってる人いるかもしんないけど、でもその人よりも、俺は、毎週ね、なんか新しいことしたりとか、面白いことしたりとか、ね、美味しいもん食べたりとか、友達と遊び行ったりとか、そういうのをね、してるわけだからさ、そういうので言ったらバランス的にはさ、ね、どっこいどっこいだったりするところもあるわけじゃない。だからなんか、ね、一概に底辺とは、なんか、なんぞやって話でもあるんだけど、だからまあ、みんなね、まあ、楽しく生きてますよ、ということでさ、まあ仕事がね、楽しい人もいれば、私生活が楽しい人もいるしね、こうやってラジオやってるのは楽しいって人もいるわけだからさ、まあその辺は一概には言えないのかなって私は思うんですけどね。まあそんなわけで、だから、底辺系 YouTuber みたいなさ、まあ、そういうんじゃないんだよな、っていうのもあるし、なんかその、ダメ人間 を売りにするのって、まあまあ難しいのもあるし、で別にそれをなんか売りにしたいわけでもないしさ、なんつんだろうね、なんかできれば自分がやっててね、楽しいことをしたいよね、できればね。そのなんかネガティブ、もちろんネガティブよ、根はネガティブだけどさ、なんかネガティブなことをしようってなるとやっぱ引っ張られるからさ、日常生活も。だからそれはナチュラルで出ちゃうネガティブはいいのよ。でもあえて自分でネガティブだよってやってくと、そっちに引っ張られて必要以上にネガティブになっちゃうのあるから、あえてやる必要なくて、ナチュラルに出る分を喋ったりとかするのはね、全然いいと思うのよ。ね、こういうところでネガティブ出ちゃったなーとかっていいんだけど、うん、ネガティブ、自らネガティブに持っていこうとするのはまた違うというのもあるんでね。まあ難しいですな、ということでね、まあこれからどういう風な YouTube の動画をね、アップしていけばいいんだろうかというね、ことでもあるんで、まあもし、ね、パルさんこんなの向いてそうですよとか、逆に、もうゼロからでもいいと思うのよ。なんか、全く予備知識ないけど、ね、〇〇系 YouTuber なってみたみたいなね、ぐらいの感じでもいいのかもしれない。まあその辺もちょっとね、悩みながらやっていきたいなと思っておりますが、まあまあ、まずは1000人、ね、目指して、まあまず500人だね。500人目指して頑張っていきたいと。そんな風に思っております。まあちょっとここならのね、アドバイスなんかも参考にしつつ、やっていきたいと思うんでね。まあちょっと、アドバイス自体はね、皆さんにはお伝えすることはできませんけども、私がね、これから行動で見せていきたいと思いますんで、こういう風にやってったらね、伸びるんじゃないかとか、その辺もね、ちょっと行動で示していきたいと思いますんでね、よかったらその辺もね、応援いただけたら嬉しいなと思っております。まあ、そんな感じのね、ここならのお話でございましたけども、まあ、そんなところかな、ね、YouTube これからね、だからいろいろとやること盛りだくさんだね。YouTube やって婚活やって、あとはもう転職もしたい。また仕事変えんの？話なんだけど、転職したいなぁ。もう去年の12月からね、今の仕事をやってるわけ。だから丸々9ヶ月もう仕事してきて、さあこっからどうしましょうかという話なんだけど、つうのも私今契約社員でね、仕事してるわけ、雇用形態としては。で、まあどこまで言うべきかちょっとわかんないけど、まあ私は言っちゃうんだけども、今月末、9月末で契約更新のタイミングなんですよ。っていうのがあって、一応ある程度ちょっとやった段階で半年契約になったわけ。3月ぐらいかな？ 3 月ぐらいのタイミングで半年契約っていう風な話になって、で半年経ちましたと。9月末でね、半年経ちますと。で、パル内藤さんと契約更新どうしますかっていうので今度面談がありますと。で、一応契約更新はしたいと思っていますっていう風に回答はしていて、それを元に面談するんだけど、どうしようか。ね、まあ3ヶ月とか半年とかっていう契約があるっぽいんだけど、半年いけるかな。もうちょっとしんどいんだよね、正直ね。今の仕事。何がしんどいかっていうのは、もう、やっぱ仕事のスピード感がないことがしんどいのと、あと、絶対に間違えられない仕事なわけ。まあ、絶対にっつったらまたあれなんだけど、まあね、人間なんでヒューマンエラーはあるんだけど、それでも、まあ、ミスをしていい仕事なんていうのはあんまないけども、でも、 やっぱりその一つの行動は取り返しのつかないこと、取り返しがつかないっていうほど大げさなものでもないんだけど、まあ、すべてが本番みたいな感じなのよね。そのなんか仮っていうのはなくて、すべてが本番だから、その8時間ね、仕事ある中で、常に本番なわけ。なんつうのかな、だから、ちょっとその肩の力は抜けないわけよ、ずーっと一日中。すべてが、そのミスっちゃいけないっていう仕事なのね。間違えちゃいけないわけ。なので、それもしんどい中、緊張状態がずっと続いてるわけよ。その8時間。で、かつ、周りよりも遅えっていうのが、のしかかってくるわけ。周りは早いなって思いながら、俺遅えな、早くやんなきゃ、でも、ミスれねえつって、なってるわけ。でも早くやんなきゃつって、ミスれねえつって。しんどいのよ、本当に。だから、そろそろ、どうにかしないとなーと思ってるけども、これで、仕事辞めてから転職ってなると、これ本当にまた働かなくなっちゃうぞと思うから、なんとか、仕事をしてる最中にね、転職、ちゃんとできるようにしないといけないなって思うんで、そういう意味では3ヶ月の更新にしてもらって、でもうすぐに仕事を探す、で年内転職するみたいな、だ10月11月12月で、だから年内いっぱい今の仕事で、で年明けからは新しい仕事みたいになるようなスケジュールで動くみたいなね、ことなのかどうなのかみたいな。でも俺このさらに半年今の状況を続けるの、精神ちょっとおかしくなっちゃうと思うんだよな。毎日が本当にそんな感じなわけよ。ね、ミスれねえでも早くしなきゃ、でもミスれねえつって、これずーっと続いてんの、8時間それが毎日、まあ週5だよね。それちょっとしんどいんだよなぁ。うん、それがだからね、あの向いてる向いてないって話になっちゃうとまたあれなんだけど、向いてないよね。そうなっちゃう人間がやる仕事じゃないよねって思うんだよね。もうちょっと、なんかバッファのある仕事っていうか、その、例えば最終チェックがあるような仕事とかだったらいいと思うのよ。その、俺が最終チェックのところにいちゃう仕事は、やっぱしんどいよなぁと思うんだよね。なんて。ねえ、まあ、どんな仕事かもよくわかんないね、お話なんで、まあ、本当に、ふわーっとした話になっちゃうんだけど。なんでちょっとね、まあ、仕事の更新のタイミングが来ますっていう話で、どうしましょうかねっていうね、ところなんだよね。まあ、ちょっと転職するにしてもな、まあ、転職ってなると、まあ、それでまた時間取られちゃうからね。だから先に婚活。で、なんとか、だからやっぱ半年か。なんとかあと半年頑張るか。仕事は。で、そこで更新はもうしないっていう考えで、で、年内は、彼女作って、で、もうそろそろ転職しようと思ってるんですよ、つって話して、で、その上で付き合うことになって、結婚して、で、じゃあ俺転職するわ、つって、言うのがいいかな。うん、そういうシナリオで、行こうかなと思ってますけどもね。誰が契約社員と結婚するんだって話なんだよな。まあ、しょうがないよ。そういう境遇なんだから今ね。それでも、ね、今のこの状況は1年前に比べれば全然いいんだからね。1年前はね、なんか個人の請負いでやってたからね。 何の仕事かはちょっと明かしてませんけども、個人事業主としてね、やってましたけど、まあなんか、受け負いの仕事ですよ。やってたんで、まあそれ考えればね、今ちゃんとこうやって安定して生活できるね、お給料もらえて、で、まあ、家系ラーメンもね、こうやってなんか日々食べに行ったりとかもできるぐらいの生活をしてるわけなんで、まあそう考えればね、ありがたい話なんだけどさ、精神がな、ちょっとね、病んできちゃうからな、そろそろどうにかしないと。だって、やっぱり今の仕事してて、なのかわかんないけど、ね、その今年の、なんかちょっと前、3、4ヶ月前とかね、なんで生きてんだろうみたいな。で、そういう、なんか精神状態になったりもするわけだからさ、それは仕事が影響したかどうかわかんないけど、まあ、少なからずあるわけじゃん。そう考えるとね、あと半年やった時に、また同じ波が来るかもしんないなと思うと嫌だなと思うし。だからちょっとね、仕事自体はすごいホワイトなんだけど、職場もホワイトなんだけど、なかなか、ね、ちょっと俺のメンタルが、ね、まあ、弱すぎる。ね、ガラスのね、メンタルなんでね、しょうがないかなと思いますけどもね。まあそんな感じのお話でございます。では、あとは、今週あったお話なんかをね、いろいろとしていきたいと思うんですけど、今週あったことはですね、お寿司の食べ放題に行きまして、ねえ、パルナイト、本当になんか、まあ、食べることしかし、ね、趣味ないのかよって話なんだけど、ないのよ、今。食べることしか楽しくない。まあ、あとは、アニメの、リコリスリコイルが楽しい。もうどっちかよ。本当に。リコリコか、食べ物。もう二択なんだよね。今生きてる中で楽しみって。まあ、リコリコはかなり楽しみよ。本当に。今でも、ちゃんとリアルタイムでね、テレビつけて見てますから。土曜日のね、夜の23時30分。東京 MX でやってますから。だから、ね、土曜日の23時30分は、もう家にいてテレビの前にいますからね。で、リアタイで見たいっつってさ、見てますけど。ねえ、いいアニメだね。リコリスリコイルね。まだ見てない人いましたら、ね、YouTube じゃ見れないか。YouTube だとラジオがあるね。リコリス、リコリコラジオみたいな、そんなのがね、放送されてたりしますけど、あとアマプラで、普通に、1話から配信してるのと、あとはアベマ TV でね、配信してたりとかしますんで、まあ、リコリスリコイルまだ見てないよって人いたら、見てほしい。リコリコ最高だね、本当に。まあ、そんな、ね、まあ、アニメもいいんですけど、食べ物もいいんだよねっていうことで、お寿司の食べ放題行ってきたの。なんか回転寿司とかじゃなくてね、一応カウンターで握ってくれるタイプのお寿司なんだけど食べ放題っていうね、やつ行きまして、お値段、3800円、プラス税と、なっております。まあまあ、そんなもんだよねっていう感じだよね。まあ、回転寿司行ったって、2000円ちょっとぐらいはしちゃうわけじゃん。まあ、回転寿司とね、普通のカウンターの寿司をね、比べるんじゃないよって話なんだけど。まあ、そう考えればね、カウンターで食べられる。だって、やっぱり、その、お寿司屋さんで出る中トロと、回転寿司で出る中トロってやっぱりもう違うじゃん。もう物が違うじゃん。そう考えたらさ、やっぱネタが違うので、まあそんなんでちょっとね、カウンターで食べられるけど、食べ放題というお店に行ってきまして、で、これ中央区にある某、ね、お寿司屋さん、なんだけど、なんか土曜日ね、その平日はいつやってんだろう。平日は夜やってんのかな？ランチタイムは別なんだけど、平日は夜。食べ放題やってて、 で、土日は、ランチタイムも、夜も、食べ放題やってるみたいな。まあ、そんな感じなんだけど。で、結構予約がいっぱいで取れなくて、で、土曜日行こうと思ったのね。で、土曜日すごい混んでて、で、取れたのが、土曜日の、午前中の11時。っていう時間は取れ、予約が取れたんで、で、友達と、ね、ちょっと二人で行こうかってなって、で、行ってきた。で、朝11時だからさ、まあ、いつものね、仕事行く時間とあんま変わんないんだけど、で、店の前に11時集合ね、つって分かった、つって。で、当日、まあ、電車乗ってさ、その現地に行くわけ。で、電車乗ってる間にさ、じゃあちょっと、そのお店のね、まあ、評価じゃないけども、ちょっと前情報だけちょっと入れとこうかなと思って、で、食べログとかは見てたんだけど、たまたまGoogle の方のさ、口コミみたいなってあるじゃない。で、それ見たらさ、すごい点数が低いのよ。まあ、食べログだと、3点ちょいあるんだけど、Google の評価だと 1.9 とかなのよ。あれ、こんなに低い評価なのかと思って。そんなところにこれから行くんかいと思って。なんか理由があるんかいと思ってさ。で、口コミの内容をね、詳しく見たの。そしたらさ、なんか出てくる言葉がさ、不潔とかさ、なんか虫がいるとかさ、そういうなんか言葉が結構見えるのよ。大丈夫かと思って、コバエがいるんですけどとかさ、虫がいるんですけどとか、なんか店主が不潔なんですけどとかさ、なんか髪の毛長髪の人がどうのこうのとかね、髪の毛縛ってないとかさ、腕ボリボリ描いた手で寿司握ってるとかさ、現金触った手で寿司握ってるとかさ、なんかもう言われ放題なわけ。そんなこと言われるところに行こうとしてんのと思ってさ、やだなーと思って。でもわかんないからね、もう行ってみないとわかんないから、まあ、たまたまそういう日だったのかもしれないしね、そのなんかレビュー書いてる人はね、小映えがいた日ね、なんだいた日いなかった日って言って話なんだけど、とかさ、ね、店主の腕が痒かった日、痒くなかった日、とかさ、まあ、いろいろあるじゃない、そんなのはさ。だから、まあまあ、わかんねえけどなぁ、なんて思いながら。で、一応、現地着く前にさ、友達にさ、今、Google のレビュー見てたら、こんなんなんだけど、みたいな。LINE してさ、で、お互い現地でね、店の前で集合して会ってさ、ね、レビュー見たっつって。見たっつって。大丈夫かなーっつって。いう話で。ね、で、食べログの方にはそんなこと全然書いてなかったから、チェックしなかったけど、ね、まさかそんなことになってるとは、つってね、Google の方が、つって。まあでも、行くしかないね、つってね、予約もしちゃってるし、つって。で、お店ね、11時になってさ、開いてさ、入ったわけ。綺麗なんだよ、お店の中。全然小映えとかいる感じじゃなくて、普通に綺麗なお店なの。あれ?と思って。不潔感とかないのよ、全然。ね、綺麗、小映えもいないし、虫もいない、普通の虫もね。で、11時予約してた客が多分俺たちだけだったのかもしれないんだけど。特に周りはいなくて。で、普通にカウンターでね、こちらどうぞ、つって。なんか、お店の中のさ、その、接客とかもね、なんか明るくていいのよ。いいじゃないと思って。で、座ってさ。そしたら、ね、店主の人なのかな?俺たちのところについてくれて、じゃあ最初におすすめのね、握り出していきますんで、つって。で、一通り食べたら、あ、そっからはね、お好きなネタね、注文してくださいね、って言われて。わかりました。で、ポンポンポンポン握って出してくれるわけよ。うまいのよ。普通に。 中トロとかもさ、ちゃんと中トロだしね。そんな表現がちょっとあれだけど、わかる？その、中トロつってちゃんと中トロじゃない中トロってあるじゃん。でもそうじゃなくてちゃんと中トロしててさ。あ、だからちゃんとカウンターで食べる寿司屋なので、醤油とかはつけないでね。醤油はもう先に塗ってくれてる。うん。いうタイプのちゃんとしたお寿司屋さんなので。で、それでさ、食べてさ、中トロもうまいし、まあ普通のマグロも出るし、他にも、まあいろんなね、なんか、アジとかね、サンマとか、も出るし、戻りガツオとかね、そういうのも出たし、ホタテとかね、イクラとか、まあ、いろんなの出ましたよ。いや、美味しいじゃんと思って。で、清潔だし、ね、店主とかも、愛想いいし、何なんだろうなと思って。ちょっとよくわかんないなと思って。だ、まあ、今はね、じゃそのレビューは忘れて、普通に堪能しようと思ってさ。普通に堪能してさ。で、一通り食べて、で、そっから、でも一通り食べた時点で、1.5 人前ぐらい食ってんだよね。結構そこでも、ね、食ってるなーって感じするんだけど。で、そっから好きなの頼み始めるんだけど。で、まあ、若干やっぱりウニ頼んだら、ウニの味がちょっと明板臭かったの少しね。だからウニは今日はまあまあ1個でいいかなと思って。ね。で、ウニ以外はなんか結構食べてさ。まあ、3人前、3.5 人前ぐらい食ったのが結構食ったと思うんだよね。結構パンパンなるまで食べて。で、結局、ね、何だったんだろうね、つって。美味しくね、いただけた素敵なね、寿司屋だったけど、ただ、もしかしたらやっぱり混んだりとかしてると、ね、やっぱりその働いてるスタッフの人たちもね、余裕がなくなってきて、なんか、ね、接客が悪くなったりとかね、そういうのあるのかもしんない。俺たちは本当に11時に行って、なんか11時半過ぎぐらいとかまではお客さんは俺たちしかいなくて、店主の人、付きっきりでずっと握ってくれてたのよ。だからそれすごい正解だなと思ってさ。貸し切り状態で握ってくれたから、だからなんか頼んだらすぐ出るし、最高の状態だったんだよね。で、その後、人がね、ちょこちょこ入ってきて、で、予約してる人とかも入ってきて、でそうすると、やっぱ一人でね、何人ものお客さん相手にしながら握んないといけないから、それは大変だろうなぁと思って。だからね、ほんと11時、朝一番で予約してよかったなぁと思って。で、混み始めたところでね、退店したからさ。一番いいね、終わり方、ね、食べ方したなと思って。まあ、ナイスですね、と思って。で、結局食べて一番うまかったのは何かって話なんだけど、まあ、ホタテが安定してなんか、あっさりしててね、結構食べやすくて、ホタテがまあまあ美味しかったのと、まあ、トロもまあ、ね、中トロも美味しかったのと、あと、甘エビが、でかかったんだよね。でかい甘エビ。甘エビってなんか結構ちっちゃいじゃん。イメージ。じゃなくて多分赤エビなんじゃねえかなって説があるんだけど、赤エビの甘エビみたいな感じででかいエビだったんだよね。これも結構珍しいなと思って。これも美味しかったんだよね。でも、一番はもしかしたら、アナゴ。うまかったね。なんかふわふわだったね。ふわふわで、タレもね、いい感じで、甘じょっぱくて美味しく。まあ良かったなと思って。アナゴも結構食べたんだよね。でもなんかその、品のない頼み方とかはしないでね。なんかうまーくバランス取りつつ頼みながら、ちょっと重複するような頼み方をしつつ、という感じで、なんかね、中トロ10個にウニ10個みたいな、そういう頼み方はしてないからさ。まあそういうのもあるんかもしんないななんていうね、話はちょっとしてたんだけど。なんかね、その、店主の人とかもさ、そういうなんか、下品な食べ方って言ったらあれだけどさ、食べ放題だからってさ、俺たち金払ってるし、みたいな。 そういうスタンスとかで言っちゃった人に対してはなんか変な感じになっちゃうとかさ、そのあるのかなと思って。で、金払ってるのに、とかが前提で、なんかいろいろと物事を見ると、なんか悪く映っちゃうとかね。まあそういうのもあるのかななんて。それがなんかね、評価が 1.9 とかだった理由なのかななんて思って。普通にいいお店でしたよ。また、行こうって話になったら全然俺はもう一回行ってもいいなって思う感じのお店。悪くなかったなと思って。まあそんなね、お話でございます。で、まあその後、ちょっと腹ごしらえ。ね、ちょっと、お腹がね、パンパンなんでね、ちょっと歩いたりとかして、で、近くの神社行ったりとか、あと途中で、釣り具屋さんがあったから、釣り具屋さん行って、で、俺この間、先週か、先々週、ちょっと釣り行ったんだけど、友達と。また釣れなくてさ、ここ最近全く釣れないのよ。ここ数ヶ月。何にも釣れなくて。でもそんなのさ、ないわけよ。なんか、もうちょっと釣れてもいいじゃんと思うわけ。でも、本当にここ数ヶ月、全く釣れなくて。何のヒットもなくてさ。これなんかおかしいぞと思って。で、ちょっと思ったのは、その、いつも使っている釣りの糸。PE ラインっていうのがあるんだけど、PE ラインを俺全く変えてないのね。ここ、もう下手したら1年ぐらい。多分ありえないんだと思うんだけど、PE ラインって、それこそ釣りする人だったら、変える人だったら、一回釣りしたら変えるぐらいの人もいるらしいのよ。なんだけど、俺はもう1年ぐらい変えてないわけよ。だってそれだって、ね、月に1回とか2回とか釣り行ってる中で変えてないからさ。だからそれも、なんかもしかしたら影響あるんじゃねえかなとかね。思って。で、釣り具屋さん行って、で、店員の人にね、ちょっと糸とかこういう風にちょっと変えようかと思ってるんですけど、どうですかねとかね、アドバイスいただいて。そしたらいつも使ってる糸は結構太めの糸らしくて、まあ、大物を釣りたいなと思ってるからさ、太めの糸にしてたんだけど。でも全然、もっともっと細くても平気っぽくて、で、細い方が、ルアーもね、より飛距離出るし、あと、水中でのアクションとかもね、やりやすいし、あるらしいので、ちょっとワンランクというか、なんか、一段階、糸をちょっと細くして見まして、で、あと、糸の色もね、ちょっと変えたりとかしたので、もしかしたら次回、ね、釣れるかもしれませんね。昔はさ、釣りするときにさ、毎回なんか新しい要素を取り入れてたのよ。前回釣れなかったから今回こういうのやってみようとかさ。そういうのをやってたんだけど、最近ね、結構毎回同じ。釣れてないのに、変わらない状態でまた挑むみたいなね、ことがすごい多かったから、やっぱそれ良くないなと思って。毎回なんかね、試行錯誤して、ちょっと変えるっていうのはね、しないといけないんだなぁなんて思ったので、まぁ、今回ね、ちょっと糸を変えてみようということで、変えてみましたんで。で、次回の釣りは、多分9月の半ばの土曜日、17かなとかに行く予定なんで、ちょっと行ってね、おそらく、これまでにないね、釣果を上げてくると思うのでね。まあ、釣れたら、ね、しっかり釣れたら、その模様をね、ちょっとお伝えしていこうかなと思いますけど。まあ、釣れなかったらね、帰りにどんな家系食べたよっていう話だけで終わっちゃう気しますけどもね。まあ、そんなんで、ね、釣り具をちょっと変えたりとか。あとは、その後に、さらにちょっと歩いて、ね、中央区からも結構歩いて、神田に行って、で、神田から秋葉原まで、ちょっと歩いて、で、秋葉原で、ちょっと気になるイベントやっててさ、で、行きたいなーって思ってて、まあ、ちょうどいいなと思ってさ、で、友達連れてさ、 いや、実は今こういうイベントやっててちょっと行きたいんだよね、つって。で、付き合ってもらってさ、行ったんだけど。で、どんなイベントかっていうと、納涼会っていうね、イベントではあるんだけど、それ何言ってたの？なんか、ちっちゃい祭りみたいなもんなんじゃないの？っていうね、話なんだけど、そうなのよ。ほんとちっちゃいちっちゃいちっちゃい祭りみたいなもんなんだけど、やってる場所なのよねって話でさ。秋葉原の駅前に、ラジオ会館っていうところがあるんだけど、ラジオ会館の屋上が、ちょっとね、少しの期間だけ屋上が開放されてて、そこで納涼会っていうのやってるんだってっていう、そんな噂をね、小耳に挟んでたんで、ぜひ行ってみたいなと思って。で、行ったわけ。で、この納涼会はね、7月はね、23、24日、8月は20日と21日、で、9月は3日と4日。だ、この合計で6日間しか屋上開放されてないのよ。ラジオ会館って多分。だから、すごいレアな、お日にちで。で、いや、なんでラジオ会館の屋上なんて行きたいんだよって言う人もいるかもしんないけど、でも、大体、どうですか？今、ラジオ聞いてる皆さん、ラジオ会館の屋上、行ってみたいって思ってる人いませんか？っていうね、話なんだけど、そう、なんでかっていうと、理由がありまして、こちらの、アニメ、ゲームでね、すごい、まあ、話題人気のね、誰でも知っている、シュタインズゲートっていうね、作品があるんですけど、シュタインズゲートの、まあ、タイムマシーンみたいなね、ものがあるんですけど、タイムマシーンが、落ちてくる、場所、ね、っていうのが、ラジオ会館の屋上なのよ。で、もうそこは何度もゲームでもアニメでもね、場所が出てくるわけ。その場面っていうのがね。それこそね、シュタインズゲートゼロとかだったらね、そこがもうかなり出てくるし、あ、でも別にもう普通の時も出てくるね。普通のシュタインズゲートの時も出てくるし、ゼロの時も出てくるし、まあ、ラジオ会館の屋上なんだやっぱり。舞台がね、すごくね、いろいろと目まぐるしく変わるところはさ。だから重要な場所なわけすごく。で、ただ、ラジオ会館って、ね、一回建て替えが起きたんだよね。建て替わってんのよ。シュタインズゲートやってた頃のラジオ会館とは違くて新しくなっちゃってはいるんだけど、でも、まあ、それでもラジオ会館の上っていうね、やっぱ特別な場所だっていうことで、行ってみたいってことで、ね、で、付き合ってもらって行ったんだけど。で、なんかやってることは、納涼会だから、なんか、ヨーヨー釣りとかできますよ、つって。で、無料でね、できる、チケットもね、配ってまーすとか言って。で、それチケットもらって。で、ヨーヨー釣りとかするんだけどさ。全然ヨーヨー釣りって釣れないね。なんか、紙のね、糸みたいなのに、なんかフックみたいなのが、鉄のフックついててさ。で、それ使ってヨーヨーをさ、すくい上げるんだけどさ。まあ、一瞬で切れちゃうよね、そんなのね。全然、釣れねえやつって。で、なんかヨーヨーを二つ取ると、なんか無料でドリンク差し上げますとかやってたんだけど。まあ、当たんないんで、全然釣れないんでね。自らね、ドリンクを買うって感じなんだけど。でも、ドリンクも安くてさ。普通自販機でね、買ったら150円とかしちゃうやつが普通に100円で売ったりとかしてさ。なんかね、ボランティアやってんのかなみたいな。ね、そういう場所を開放してさ、ヨーヨー釣りさせてくれてさ。しかも釣ったらドリンク差し上げますよって言っててさ。で、釣れなかったとしてもさ、ね、150円ぐらいで売ってるね、ドリンクが100円で売ってますよみたいな。それどういうことなんだって話なんだけど。まあ、太っ腹企画やっててさ。で、そこで、もちろんの話なんだけど、ドクターペッパー、ね、ドクペコとドクターペッパーも売っててさ、ね、いいチョイスしてんなと思って。 で、そこでドクペをね、買いまして。で、ドクペ飲みながら屋上をね、歩くという。すごく、シュタインズゲートファンにはね、たまんない、ね、そういう行動をさせていただきましてね。で、やっぱり他にもね、来てる人いたけど、まあ、それはね、秋葉原にいる人、まあ、9割ぐらいはシュタインズゲートやってると思うんでね、やってるなりね、アニメ見てるなりしてると思うんで、だから屋上が空いてるって言ったらみんな行くよね、と思って。で、やっぱり、ね、ドクペ飲んでる人もいるわけ。で、ドクペ持って写真撮ったりとかさ、してる人もいてさ、まあ、そうだよな、と。みんなシュタインズゲート大好きだよな、と思って。で、結構もう、一眼レフのね、ごっついやつとか持った人とかもいたりとか、そう、なかなかやっぱり屋上入れないからさ、だからね、それで写真撮ったりする人もいたりとか、あ、なんか良かったね。こういう、まあ、せっかくね、東京に住んでるっていう利点を生かすってなるとね、やっぱそういう、都内の聖地巡礼じゃないけどさ、それがね、まあ、いつでも、まあ、行けるよっていうのがね、やっぱ、都内に住んでる強みでもあるから。だからね、本当たまたまではあったんだけど、その土曜日ね、開放してるってタイミングでね、秋葉原行けたからさ。それはね、やっぱ、聖地巡礼しとかないといかんなと思って。まあ、そんなんで、ちょっと行ってきましたけどもね。なかなか良かった。久しぶりにドクペも飲んだけどね。ちょっと甘ったるいフルーティーな感じで、悪くないと思って。まあ、そんな感じ。で、その後は、なんか、パラパラとね、ちょっと、まあ、いろんなところ行ったんだけど、なんか秋葉原の、駅ビル、アトレかなが、ワタテンとコラボのなんか企画やってて、私に天使が降りてきた、動画工房のね、作品を、なんかコラボやってて、今度ワタテンの映画があるんだね。それをなんか、それもあってのなんかコラボやってて、キャンペーンやっててさ、でそれでワタテンコラボのなんかお店とかもあったから、そんなのちょっと見たりとかして、でその後ちょっと CD ショップとかをね、いろいろ巡ったりとかして、今ね欲しい CD が1枚あるんだよ。何かっていうと、マニッシュ、わかります？皆さん、マニッシュっていうグループ、女性2人グループでさ、スラムダンクのエンディング歌ってた人たち。ね、ビーイング系のね、きらめく時になんちゃらかんちゃらっていうね、曲出してましたけど。あの人たちの、ベストアルバムがあるんだよ。で、俺、マニッシュ、かなり昔好きで、高校生ぐらいの時ね、やっぱりスラムダンク世代の時に。俺、マニッシュのアルバムとか、多分、その頃出てたやつ全部持ってたんだけど、高校の頃、その、部活の部室に、その CD 持ってって、で、置きっぱなしで俺、卒業しちゃったんだ、多分。だから、俺の持ってたマニッシュのアルバムってもうなくなっちゃってて、で、もう一回聞きたいなと思ってんだけど、今、サブスクの時代じゃん。だから、なんか、ね、Amazon Music とか、LINE Music とか、Spotify とかね、いろいろあるわけでさ、そこで聞けるじゃんって思うんだけど、マニッシュないんだよね。ちょっと全部見てないからわかんないんだけど、まあ、俺が一番使ってる Spotify 使ってんだけど、Spotify にマニッシュがいないのよ。だから、聞きたくても聞けなくて、だから CD 借りるなり買うかするしかなくてさ、で、そんな中、マニッシュのアルバムって、ベストアルバムっていうのが普通に売ってる、その3000円ぐらいで売ってるやつと、あと、なんかのタイミングで、1000円で、ベストアルバムが出たことあったのよ。だから、その1000円のね、ベストアルバムがちょっと欲しいなって思ってるんだけど、もう、売ってないから絶版だから、プレミア価格になってるわけよ。です。で、その、販売価格1000円だったにもかかわらず、2000円とか3000円とかしてるわけ。高いなと思って。メルカリとかね、ヤフオクとか。だからなんか、街の CD 屋さん ね、中古 CD 屋さんとか行ったら、ワンチャンなんか、定価以下とかで売ってんねえかなと思って。まあ、定価以下とは言わなくてもね、そんなプレネになってるほどの金額じゃない感じで買えないかなと思って、で、いくつか、なんか、タワレコの中古の店行ったりとか、あとは、なんかちょっとね、離れたところにある CD 屋行ったりとか、ブックオフのところ行ったりとか、あとは、なんでユニオンレコード行ったりとかね。なんかいろんなところ行ったんだけど、結局、なくて。まあないんだなぁと思って。でも結構歩いたんだけどね、もう結構いろんな店行って、で、結局マニッシュのベストアルバムなくて、残念っつって。で、結構歩いたな今日っつって。腹も減ってきたなっつって。ね、もう寿司食ってんだよ。寿司食べ放題行って、で、まあ、歩いたは歩いたけど、言っても、そんなんでもないんだよね。なんだけど、まあ、ちょっとね、お腹空いてきたなっつって、まあ、夕ご飯ぐらいの時間よ。18時半ぐらいかな。ちょっと俺はね、気持ち、まあ、帰ってね、ご飯食べるのも、またね、ちょっと作んないといけないから、めんどくさいなと思って。ラーメンでも食べて帰りたいななんて思ってさ。で、結局、お茶の水か。お茶の水にある、武蔵屋、行って、ね、ちょっと食べて帰りましたけどもね。友人はもう、腹パンパンになってる状態でね、全然お腹空かないんだけどって言いながらね、付き合いでね、武蔵屋行ってくれましたけどもね。まあ、そんな、ね、ちょっと土曜日をね、満喫してね、楽しみましたけどもね。まあ、そんな感じのね、最近の週末の過ごし方、ね、でございました。じゃあ、あとはね、今週ね、いろんなお話ありましたけども、まあ、他にもね、私やってることはありまして、何を今週やったかっていうとですね、まあ、YouTube、自分が配信するだけではなく、やっぱ見ますよと。いろんなチャンネル見ますけど、今週ちょっとね、よく見てた動画が、またね、外国人のリアクション動画なんだけど、好きなんだな、俺外国人のリアクション動画な。ちょいちょい見ちゃうんだよね。昔はさ、玉木浩二のね、玉木浩二さんのなんか曲、メロディーとかね、あれを聞いて感動している、外国人のリアクション見るのが好きだったりとかね、するんだけど、やっぱ外国人の人って、リアクションが大きいじゃない。で、何かにつけてびっくりしたりとか感動したりとか涙流したりとかするじゃない。それがいいんだよね、多分ね。日本人ってそういうのあんまりないじゃない。だから、やっぱそういうリアクションが大きいのを見たいなって思って、自分が感動したものを、やっぱ感動してる姿見たいんだよね。人が感動してる姿っての。それが外国人の人も感動するってなると、よりなんか国境を越えて、なんか感動してくれてんなってのがあって。だからよりね、なんか嬉しいなって思える瞬間なのかもしれないんだけど。で、今週はね、その、何のリアクションだ、の動画なのかっていうと、二つあって。一つが、ファーストテイクって、ね、人気の、チャンネルがあると思うんですけど、ファーストテイクで、アニソンシンガーのリサさんが歌っている、鬼滅の刃の劇場版の歌、ホムラ。このホムラを歌っているのを見ているリアクション動画を見てたんだけど、これ泣くんだよね、みんなね。最後の方とかさ、その、ファーストテイクのね、ホムラ見たことある人いたらわかるかもしんないんだけど。まあ、見たことなかったらぜひね、見てほしいんですけど。結構、リサさんって、アッパーなテンポの曲が多かったりとかするイメージなんだけど、ホムラに関しては結構しっとりしてんだよね。しっとりしてる中でも、 やっぱ力強さがあるっていう曲で、本当にいい曲だなと思うんだけど。で、後半になってくると、少しずつやっぱり感情が乗ってくるんだよね。序盤も乗ってんだけど、後半はさらに乗ってきて、で、やっぱそれが伝わってくるんだよね。その、なんか、涙してしまう。そんな曲なんだよ、やっぱり。なんか外国人の人のリアクションも、やっぱ感動したりとかして、ちょっと泣いてきちゃうんだよね、みんなね。で、さらに、歌い終わった後の、そのなんかちょっとしたトークがあるんだけど、歌い終わった瞬間に、その後ちょっとね、リサさんが、まあ、少しね、喋るんだよね。この歌に関してみたいな。で、それの、また、トークも、なんか泣けてくるのよ。で、外国人の人もそれを見て泣いちゃうのよ、結構。っていうのもあって、なんか、リアクション動画ね、見て、だ感動しているリアクション動画は、やっぱいいなぁと思って。で、そんな見てたらさ、他の関連動画でさ、出てきてさ、また感動してる系動画がね、いくつかピックアップされたんだけど、で、その中で、あの、アニメ映画のさ、新海監督の君の名は、あるじゃない。君の名はを見て、リアクションするっていう動画があってさ、外国人の。で、それを見ててさ、まあ、映画のリアクションの方が結構長いのよ。ダイジェストにしてても、まあ、20分ぐらいあったりするんだけど、一人のね、リアクションで。それをなんかちょこちょこ見てさ、で、まあ、結構みんな泣くところは一緒だったりするんだけど、でもなんか、これは泣くだけじゃなくて、この作品の素晴らしさっていうかさ、ここがね、すごくいいよとかさ、ね、ここすごいなんか面白いねとかさ、感動するとかさ、そういうのをやっぱり見るとすごく良くてさ、で、そんなんで何人もその君の名はを見ているリアクション動画見たりとかして、で、改めて思ったけど、俺、アニメ映画で一番好きなのって俺、君の名はなんだよね。考えてみたら。だって俺も、ブルーレイも持ってるからね、君の名は。あんま、そういうの買わない人間なんですけど。なんだろう、唯一持ってるのが、君の名はだったりとか、あと、ま、それこそ、シュタインズゲートとか、これ北米版だったりするけど、あと、ブルーシードとかさ、あと、エヴァの新劇場版か。のエヴァ、上波9まで持ってっか。新エヴァンゲリオン持ってないんだけど。とか、あと、アイドルマスターの劇場版。とかかな。ぐらいしか持ってないのよ。そのぐらい、なんかもう映画館で見て、あ、これはちょっと、いい作品すぎるぞってやつにしか、ね、なんか DVD 買ったりとかってないんで、やっぱし、君の名はうちにあるってことはね、やっぱ、俺の中ではアニメ、まあ、アニメじゃなくてね、アニメ映画って括りの中だと、まあ、ナンバーワンは君の名はかなって思うんで、なんか改めてね、もう一回見てもいいなって、ちょっと思える作品ですよねっていう話。それをね、外国人の人がリアクションしてくれると、嬉しいよね、本当に。本当なんか、国境を越えて感動してもらえるっていうのが、別に俺が作ったわけではないけども、俺も好きな作品だから、俺の好きな作品を見て、同じように感動してくれるってのはなんか嬉しいよねって思って。だからなんかリアクション動画ね、ちょこちょこ見ちゃうなーなんて思って。まあ、そんな感じの YouTube 生活でございますな。あとはね、今週の話で言いますと、ちょっと俺欲しいものがあるんだよね。なかなか物欲ないんだけど、食欲はあるんだけどさ、なんか食べたいなとかあるんだけど、なんか物が欲しいなってあんまないんだけどさ、久しぶりに欲しいものができてさ、ちょっとね、お値段はするんですけど、時計が、少し欲しくて、別にね、時計なんてしないのよ。 正直。で、今もね、別にしてないし、夏だからさ、汗もとかになっちゃうしさ、したくないしさ。あと、家にもいくつか時計はあるのよ。それなりのね、ちゃんとしたやつもあれば、普通のやつもあれば、面白いやつもあったりとか、なんか別に時計に困ってるようなものでもないんだけど、ただちょっと欲しいのがあって、でこれ何の時計かっていうと、オメガとスウォッチがコラボした時計っていうのがあって、俺これ知らなかったんだけど、まあ、なんか5月ぐらいに出たのかな、発売時期は。でそっからなんか売り切れては出てみたいな感じで出てるっぽいんだけど、まあ、結構プレミア価格ついちゃってんだよね。なかなか手に入んなくて。なんだけど、そもそもの定価が安くて。まあ、安いっつっても高いんだけど、オメガとスウォッチのコラボで、オメガっつったらさ、やっぱね、何十万円、何百万円でする時計ですよ。安くても何十万円するものだと思うんですけど、それが、まあ、スウォッチとコラボだから、まあ、スウォッチ寄りなんだろうね。ね、金額が、税込みで、33,550円。なんだって。仮にもオメガだからね。スウォッチとコラボしてるとはいえ。スウォッチ寄りのオメガ。オメガ寄りのスウォッチ。ちょっとわかりませんけども。でも、オメガが絡んでるわけよ。それで3万円台って、相当ないなって思うんだよね。この金額って安いと思うのよ。だからちょっと欲しいなぁと思ってさ。で、まあでも限定販売ってわけではないっぽいから、まあ今後も待てば買えるかなと思うんだけど、まあちょっとね、久しぶりになんかいいなぁなんて思って、で色の展開とかもあって、でなんかコンセプトが星なのよ。星って言ってもなんかそのなんていうの、キラキラ綺麗だねの星じゃなくて、スターっていうよりも惑星の方の星ね。だから月とか、だから何星ってやつだよね、うん、月とか太陽とか水星とか木星とか金星とか、なんかそういうね、いろんなのあって、そういうコンセプトの、時計なんで、色とかもね結構カラフルなのもあったりすんのよ。でもさ、それがなんか何個もあるので、なんか、いいんじゃないと思って。オメガとね、スウォッチのコラボで、カラーバリエーションもいっぱいあるから、なんか女の子にもいいかもしれないし、男の人もね、仕事に使う分にもいいし、プライベートで使う分にもいいし、みたいな。なんかいろんな色があるからね。だから好きなのチョイスできるんじゃないかなと思って。結構、なんか、いい品物が出たなぁと思ってさ。まあ、とはいえなぁ、今の財政状況で 33,550 円はでかいんだけど、まあ、買えないと思うんだけどね。欲しいだけで。ただまあ、いつか欲しいなっていうもののリストに入った一品。うん、久しぶりだねと思って。まあ、そんなね、オメガとスウォッチのコラボ、ね、商品でございましたと。まあ、なんか今時計欲しいななんて思っててね、どれ買おうかなとか思ってる人いたら、もしかしたらこれちょうどいいかもね。 33,550 円だからね、高すぎず安すぎず、すごくいい頃合いのね、うん、金額感になってると思うんでね、なんかちょうど買い替えようかなとかって思ってる人いたら、うん、このオメガとスウォッチのねコラボ商品、私は結構いいんじゃないかなと思っております。そして、あとは今週の話は、まあ、いくつかあるんですが、まあ、家系ラーメンの話軽くしますか。家系ラーメン、行ってきました。今週ね、さっき武蔵屋って言いましたけど、武蔵屋以外にも行ってます。どこ行ったかっていうと、鈴木屋。知ってますか？鈴木屋っていう家系ラーメン。まあ、結構ね、いろんなところで出てくるのよ。鈴木屋系譜みたいな。まあ、結構あっさりしてるタイプのね、家系ラーメンなんだけど、あっさりっていうか優しいっていうかね。なんかこの間俺が行った、泉谷茂さんの娘さんがやっているお店で泉谷っていうね、 ところだったりとか、阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷っていう店とかは、鈴木屋出身の人たちなのね。なので、まあ、味を、まあ、感じると、まあ、あ、そうだなって、鈴木屋ってこんな味なんだなっていうのは想像できる感じだったんで、まあ一回行ってみたいななんて思って行ったんですけど、うん、やっぱりなんか、優しい感じの、あの、パンチがそんな来るような感じの家系ではなくて、ちょっと優しめな家系ラーメン。だから、言ったら毎日食べても別に平気な感じ。パンチの強いさ、多分、王道屋とか。まあ俺、王道屋行ったことないんだけど、ね、家系、東京家系とか行ったことあるけどね。普通の柏とかの王道屋行ったことないんだけど。あの、パンチが強えと。しょっぺえとかね、わかんねえけど。っていうのって毎日食べらんないじゃん。だけど、鈴木屋の、あの、ラーメンは優しいんで、まあ、毎日食べてもいけるかな、みたいな。一応、チャーシュー増しにして食べたんだけど、あれ、チャーシュー増しじゃなくていいね。うん。あ、チャーシューが、ちょっと、しょぼかった。ね。悲しいかな。ね、チャーシューが少し少なめだったな、なんて思って、チャーシュー増したのに、と思って。薄っぺらいし、と思って。で、まあまあ、ラーメン自体は優しくて、うん、これぞ、鈴木屋って感じがした。で、あともう一店舗。これはね、今結構話題なお店。クックラってお店、相模大野にある店なんだけど、神奈川県相模大野駅にあるんだけど、クックラっていうお店があって、まあここが最近評判がすごくいいと、言っておきたいと。で、昔行こうとしたんだよね。したらちょうどなんか閉店時間でさ、で食べられなかったってのが一回あったんだけど、今回はちょっとね、時間ちゃんと早めに行ってね、で食べてきたんですけど、でチャーシュー増しにしたわけよ。チャーシュー麺とかなくてチャーシュー増しになるんだけど、チャーシュー追加したら、チャーシューは美味しかったね。まあ、わっていう言い方はちょっと問題あるんだけど、チャーシュー美味しかったよ。あの量もね、200円ぐらいでチャーシュー増せるんだけど、これ200円で増した量じゃねえだろっていうぐらいチャーシュー乗ってて、で、チャーシュー自体は、そんなにスモークを感じなかったけども、しっとりしてて、それでいて味もちゃんとついてて、いや、美味しかった、チャーシュー。うん。その、いわゆるなんかスモークしている桃のチャーシュー以外許せませんとかってわけではないから、結構美味しかったね。で、ボリュームもすごいあって。まあ、あの、なんか、雑なさ、肉の塊ドンみたいな感じじゃなくて、ちゃんとスライスしてあって、綺麗なチャーシューが、量多くてみたいな感じで、すごい良かったね。ただやっぱりちょっとしょっぱかった。あの、麺が。まあ、王道屋系譜なんで、ね、一応ね。確か。だからやっぱりパンチがあるって言ったらいい言い方だけど、やっぱちょっとしょっぱい。のはあるね。なんか最近何食べてもしょっぱいって感じ始めちゃって家系。良くないなぁと思うんだけど。しょっぱくなくてね、美味しい家系もいっぱいあるからさ。千葉の杉田屋とか。ね。もう千葉の杉田屋しかちょっともうわかんないんだけど、もう俺の中では。他はなんか全部しょっぱい日もあるからさ、なんとも言えないんだけど。まあ、そんなね、たまにはちょっとまた千葉の杉田屋食べたいなーなんて思ったりしますけど、まあ、クックラもね、もちろん美味しかったんだけど、まあ、若干しょっぱいなーなんていう印象はありました。まあ、そんな感じ。だったりとか。ね。あとは、今週他のお話、サクッといくと、先週ちょっと話そうと思ったんだけど、話せなかったんですが、アニメ、なった、ニューゲームっていうアニメがあったんだけど、これ前話したっけな?ちょっと話したね。ニューゲームってアニメがあって、で、まあ、なんか、ゲーム会社に入社した女の子が、まあ、そこでね、ゲーム作ったりとかしていくっていうちょっとお話なんだけど、で、これ原作の漫画がありまして、で、これ徳能翔太郎先生っていう方が書いてる漫画なんだけど、で、徳能翔太郎先生がですね、この度、新しく漫画を書き始めまして、それが、 アイドルアイドルストーリーっていう漫画なんだよね。で、これがコミックフェズみたいなところで無料公開してて、今エピソード2まで配信されてるんだけど、まだ俺ちょっと1しか見てないんだけど、で、俺これ月1連載とかなのかなと思ったんだけど、なんか週連載っぽいんだよね。エピソード1が8月25日に公開されたんだけど、エピソード2が9月1日に更新されてんのよ。だからこれ週刊連載なのかと思って。それにしてはね、クオリティも高いので、で、話の内容も面白いので、ぜひ、コミックフェズみたいな。なんて読むんだちょっとわかんないんだけども。FUZ。うん、コミックフズ。ね、わかりませんね。まあ、そんなところでやってますんで、もしちょっと気になる方いらっしゃったら、そこにアクセスしていただくと多分、すごく今注目されている作品なので、徳野翔太郎先生のね、アイドルアイドルストーリー。まあ、ちょっとチェックしていただけるとね、うん、面白い作品なんじゃないかなと思います。あとは、最後に私、まあ、でも、いいかな。うん。なんか暗い話になっちゃうんで。あ、暗くないよ。暗い話も一個あったけど、もう一個あったわ。今度、9月の30日に、とある本が出るんですけど、それ私、ちょっと予約しまして、久しぶりに発売前に予約した本だななんて思うんですけど、これ何かっていうと、YouTuber のヒカルくんが、本を出しますと。本当にもう1年ぐらいかけて、この本作ってきたらしく、で、とうとう出ますと。で、この本のタイトルが、心配すんな、全部うまくいくっていうタイトルの本で、で、まあ、若干自己啓発本にもなってるっぽいんだよね。その、まあ、ヒカルくんの生い立ちだったりとか、今やってることだったりとか、あとはやっぱ考え方だったりとか、そういうのはいろいろあるらしいんだけど、私一応ヒカル信者なんですよ。ね。もう結構昔から言ってるんだけどさ、ヒカルくんの動画って俺多分、まあそのゲーム実況の頃とかからは見てないけども、どのぐらいからかな、トレーディングカードの開封動画とかぐらいから見てるんだよね。で、そっからずっと見てて、もう多分、6年ぐらい見てんじゃない？下手したらね。6年、7年ぐらい見てるかもしんないけど。まあそんな、そういうなんかね、ヒカルくんが実写で、ね、はい、いろいろ動画出し始めた頃からは多分見てるのかな。だから、祭りくじとかが話題になる前から多分普通に見てるんで。だから、まあそんなんでヒカルくんの動画見てるんですけど、そんなね、ヒカルくんが、この度本を出すと。で、本を出すにあたっての、そのなんか戦略だったりとか、どういう意図で本出すのかとかね。そういう話もちょっと動画で見て、ここは俺もね、本当は電子書籍とかが出るまで待とうかなと思ったんだけど、まあどの道買うからなと思って、電子書籍だろうがなんだろうがね、一回読みたいなと思ったんで、なんでちょっとね、アマゾンで、本で買うことにしました。で、そんなんで、それが9月30日発売なんで、まあ久しぶりに、自己啓発本っていうジャンルにね、入るんであれば、まあそんな本を読んだ感想とかもね、この日以降でできるかなと思うんで。いつぶりですか？アドラーぶりですか？もしかしたら。ね、嫌われる勇気以来のなんか、ね、自己啓発本のお話かもしれませんけども。まあそんな話をね、まあ来月ぐらいにはできるかなと思うんで、まあその辺もお楽しみにしていただけたらなと思います。じゃあそんなんで、じゃあ、あとちょっといただいてるお便りなんかをね、いくつか読んで、今日終わりにしたいと思います。いただいてます、お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさん。秋葉原のラジオ会館の屋上に行ったようですが、世界線は変わりましたか？電子レンジカッコ仮で、ゲルバナはできましたか？ ところで、秋葉原を歩いていると、コンカフェの呼び込みが多く、歩きづらいですが、パルさんはどのように対応していますか？例えば、女の子をガン見するとか、チラ見するとか、チラシだけもらうとか、心置きなく通行できるテクニックがあれば教えてください。お願いします。っていうね、答えていただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。秋葉原の街が、結構前からだけどね、変わってきてるもんね。その、昔は電気の街。ね、パーツとかの街だったけど、そこが、ね、オタクの街になって。で、そっから、もう、コンカフェの街。で、そこまで言ったらあれだけど。もうさ、歩いてると、もう、道の端っこには、その、メイドの格好した人たちとかね、そういうなんか、コスプレしたような人たちがさ、すごい感覚でいるんだよね。なんだろうね。本当に、結構な等間隔でいるのよ。距離もそんな、開けないで。で、まあこれはコンカフェ、コンセプトカフェだったりとか、まあなんかいろんなね、人いるんでしょうけど、その、昔からのメイドカフェもあれば、メイド、リラクゼーションとかね、あったりとか、それこそ普通のコンカフェとかもあったりすると思うんだけど、いっぱいいろんな女の子がいて、呼び込みしてるんだけど、でもちろんね、ラッセンの絵を売ってる人たちも呼び込みしてると思うんだけど、でも、正直俺はね、もう、声かけられない。声かけられなくなってきたな。昔はね、声かけられたりもした気もするけど、今声かけらんないね。そもそも。なんだろう、超越者になったのかな、わかんないけどね。ね、こいつは声かけてもしょうがねえって思われてる感じだと思うんだけど、でもさ、おじさんだからってさ、声かけられないって話でもないじゃない？おじさんだってさ、あ、こいつなんかちょろそうって思われたら声かけられるじゃない？でもなんか声かけられないんだよね。変な話、もう普通の全然関係ない一般の人が道聞いてくる方が可能性あるんじゃねえかぐらいの。なんか特にね、キャッチのお兄さんとかにはさ声かけられるけど、なんかお姉ちゃんとかにはあんまりね声かけられないですね、私ね。だから秋葉原の街歩くのは全然なんか容易というか大丈夫でございますね。だからまあどうしたらいいんだろうね。声でもかけられてるうちはいいんじゃない？凝視してあげたら、うん、声かけていただきましてありがとうございますね、声かけ入りましたありがとうございますで歩いていくとね、名物おじさんになって声かけられなくなるとかね、あるかもしれませんけども、まあね、そんなねえ、なんかキャッチのお兄さんとかだったらさうざいけどさ、お姉さんだったらいいんじゃない？まだでもまだめんどくせえか、うん、なんか歩きづらいもんね、やっぱね、なんか声かけられてんのね、お兄さんどうですかとか言われて、うん、でも俺声かけられてっかね、そう考えてみたらお兄さんどうですかって今言ってみたら、あ、なんかそんな風に言われてるな、いつもと思って、もう気にしてないだけかもしんないね。だから気にしなければね、あの何にも関係ないね、風景の一部だと思えば、 NPC だと思えばね、気になんねえという感じでね、秋葉原の街をね、あのいろいろとまあ歩けるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。まあ、そんな感じでね、まあ今日この辺で終わりにしましょうかね。まあいろいろお話ししてきましたけども、じゃあ来週なんですけども、来週は9月の12日月曜日、また22時からね、前説という名の雑談させていただきまして、その後に、ポッドキャストのね、ラジオの、公開生収録やっていきたいと思いますんでね、よかったら、また遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。じゃあそんな感じでね、まあ、これからね、ちょっと YouTube の方も、この前説とかを残すのかとかね、 アーカイブいつも残してますよ。前説と本編の方もね。全部まとめて3時間半ぐらいのね、動画の方を、配信分をね、アーカイブにしてまとめてね、配信してますけども。まあ、これをどういう風に配信していこうかとかね。アーカイブの方は配信しないで、前説だけアップするとか。本編は、ポッドキャストで聞いてねとか。まあ、ちょっとどういう風にするのかね、ベースとかはちょっとわかりませんけども、ちょっともしかしたら、皆さんにとっては、なんか、使いづらくなる、ね、可能性もあります。だけど、なんか、それによって、俺がね、なんか、より良くなるためにっていう意味で、そういうことしようと思ってるんで、やるとしてもね。なんか、楽しようとか、そういうんでやってるんじゃなくて、ね、チャンネル登録者数を増やすため、そして、ゆくゆくは、ポッドキャストのね、リスナー数を増やすため、っていうためで、ちょっと、いろいろと今後動いていきたいと思ってるんで、そのために、もしかしたらちょっと、ご不便おかけするかもしれないんですけども、まあ、そこはぜひちょっと協力していただけたら嬉しいなというところでございます。まあ、そんな感じで、ね、ちょっとどうなるかわかりませんけども、来週ぐらいからね、いろいろと手こ入れして、YouTube の方もね、動画とかももしかしたら撮っていくかもしれませんのでね、それもお楽しみにしていただけたらと思います。じゃあそんなんで、ね、今日も長々とお話ししてしまいましたがね、この辺で終わりにしたいと思います。では、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。